はい、岸本海です。
はい、お願いします。
こちら行きたいと思います。はい、教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーですけども、
はい、
ちょっと今、
うん、
撮る前にも話題に出てましたけども、
うん、
花粉症がちょっと今ひどい状態になっておりまして、
うん、みたいでね、
またちょっと健康にまつわる話にしようかなと思ってるんですけども、
お願いしますよ。
まずですね、
うん、
牛乳好きっすか？
牛乳そのものだけでは飲まないね。
どういうこと？そのものだけでは飲まないっていうのは、
牛乳だけを例えばだからそのコップに飲むなんてのはもう最近ないね。なんかと混ぜて飲むとか。
ああ、だからコーヒー、牛乳にしてってこと？
とかコーヒーが入ってる食べ物を食べるとかあるけど、
うん、
コーヒーだけで飲むって最近もう全くない。何年もないかも。
牛乳だけで。
だけでは。何年もない。
そう？ないか。
どこ疑っとんねん。ないですよ。
最近さ、牛乳つってもいろんな種類ありますよね。でも、うん、なんか、低脂肪、
あるね、
タンパク、なんとか乳とか、
うん、
なんか、砂糖不使用の、
はいはい、
アーモンドミルクとかね。
でも僕はもう、もっぱら、美味しいですね。
うん。
美味しい牛乳でしたっけ。
はい。
うん、あればっか。
まあまあ、明治かな。
はい、そう。でも、もう、飲んでない、それも。
飲んでない。
全然飲んでない。
これね、
うん。
牛乳好きな人もまあいると思うんですよ。
それはいるでしょ
う。あと子供なんかはほら給食でもね、
あ、
まあ今はもうそうなのかな、
う
ん、出てるのか分かんないけど、
牛乳瓶ね、
まあ、飲むじゃないですか、
うん、
俺全盛期よ。
待って全盛期って何？
牛乳の全盛期、牛乳飲みしてる頃の全盛期があるんですけど、
うん、あなた牛乳飲みっていう時代があるの？
あるある。牛乳飲んでる頃の前世紀。
なんかあなたの人生の4コマ面白くなさそうね。牛乳飲んでるコマがあるんだ。グビグビグビ。
いやいや、まあまあでもそれぐらい飲んでる時期あったから。
まあその学生時代のことよね。
学生時代。
うん、
小学生かな、
うん、
の時、牛乳ハマってて結構。
うん、
まあ飲んでたのよ。
まあでもすっごい飲む子いたよね。
うん。で、ほら、牛乳のさ、うん、給食で牛乳飲むと、
うん、
1本飲んで、
うん、
開くじゃないですか。
うん、開くね。
開いたら、残ってる牛乳飲んでいいシステムだったんですよ。
うちは。ああ、でもあったかも。うん、あったあった。はい、
やっぱ休む子とかさ、
うん、
なんか予備分がさ、
ある、ね、
何本かあるんだよね、大体。
そうそうそう。
それは早く飲んだやつが、おかわりしていいシステムだったんですよ。
うん、やってたかも。
必ず俺、飲んでたんですよ、それ。
あ、そんな好きだったんだ。
スピードも早ければ。
はいはい。
量も多かったんで。うん、で、行けるときは3本行く。
すごいね。
で、帰って、でまだ飲んでたから、家でね、パックを、だ狂ってたんでしょうね、うん、本当に牛乳に。
牛乳も怖いやろ
う
に、
うん、
何この人って。
で、
うん、
そんなやつって子供ぐらいかなって思うんですけども、
牛乳をたくさん飲むの、
うん、やっぱ世界には牛乳好き、
うん、
牛乳界でもやっぱトップランカーはいるもんでして、
牛乳界って牛乳作る側だろ、飲む側じゃねえだ
ろ、牛乳飲む側のトップランカーがいまして、
うん、ないよそんなものは。
オランダ人なんですよ、
うん、
54歳の男性が、
うん、
まあ飲むわ牛乳、
うんうん、
飲みまくるんですよ、
うん、
どれくらい飲むと思います？
それっていうのはそういうコンテストがあったわけじゃなくって、
うん、
1日これぐらい飲みますと指標があるってこと？そもそも
指標というか、まあその日一番飲んだ日っていう感じなんだけど、まあ、かなり好きなんですよ。
じゃあ、
うん、大好き。
10リットル。
はい、10リットル。
結構よ、10リットルって。
うん、1日10リットル
ってことね。10リットル。いや、結構10リットルってきついよ、うん、めちゃくちゃ。
正解は、
うん、
2日で22リットル飲んだんですよ。だまあ、まあ、ニアピン、
うん。
ニアピンではある。
はいはい。
10リットル、だから1日飲んでるとして。
う
ん、
それ2日。
そう。
ありえない。
ちょっとやっぱり行き過ぎてる感じはありますよね、
うん、水でさえきついぜ、
うん
うん、
こんな人やっぱいないんですよ。
いないでしょ。
その無理やり飲んでるとかじゃなければさ、うん、そうそういないじゃないですか、
うん、
ま、喉の渇きを潤すために飲んでいると言ってるんですよね、
うん、
彼は。
うーん、
さあ問題です。
はい、
これだけの量のミルクを飲み続けたらどうなるでしょう、人間は、ということなんですよ。
はい
はい、
もう失速するんちゃう体が。
なんでよ。どういう理屈でそれ。
いやもう体の中に入りきらなくって、
うん、
もう喉通って口通って脳の方まで行ってもて、
うんうん、
溺れるんじゃない。
ああ溺れるね、
うん、
じゃあもう死ぬみたいなこと。
もう死までは行かないかもしれないけど具合悪くなって、
うん、
もうちょっとグラッとなってそのほんまに、
うんうん、
牛乳酔いじゃないけど、
うんうん
うん、溺れたような状態になっちゃう。
なるほどね、うん、全然違うんですよ。
あ違うんだ。
そういう方向性じゃないんですよ。
ということ
牛乳を飲み続けると、
うんはい、
あるものが変わるんですね。
あるもの、
うん
うん、
というのが血液が白くなるっていう、
うん
話なんですよ。
嘘だ。信じらんないよ。
飲んだことないでしょ。
だってコーヒーばっか飲んでるやつが22リットル
飲んだか。
ほなコーヒーばっか飲んでるやつがなるんかい。コーヒー。
コーヒーはコーヒーだもん。
いやおかしいだろそれ言ってること。
コーヒーは関係ないし。
ブラックなのかい。じゃあ血液がならんでしょ。
コーヒーはでも2日で22リットル飲んだら、
うんうん、
まあ真っ黒になるかもしれないですけど。
ほなインド人カレーばっか食うから黄色くなるのかい血液。ならねえだろそれ。
それもならないですよ。
おかしいだろ。じゃあなんで牛乳だけなんだよ。
短期間で22リットルの牛乳ですから。
信じらんないな。
ただどういう風になったかっていう、
うん、
その順番があって、
うん、
飲んだ後、
うん、
まずなったことっていうのが、うん、息切れ、過度の発汗、排尿、
よくないじゃん、
喉の渇きを経験した後に腹部が膨張するようになったと。
よくないじゃん。
それが、8日間続くと。
きつ。よくないじゃんやっぱり。
だからまあちょっと最初当たってたよね。体調悪くなるっていうの、う
ん、なるでしょそれは。だってそれは分かるじゃん大体。
まあ分かりますよ。
どう悪くなるかだもんね。
そう、
うん、
でこれでこれやばいなって初めて思ったみたいで、
うん、
ここでね。で病院行くんですよ、
うん、
したところ、あれってなったんですよ、
うん、
これ体調悪いだけじゃなくねと。
え
血液なんか濁ってないってなって、
うん、
で遠心分離器っていうやつがあるんですけども、そのなんかなんていうのかな、ものをこう遠心力を使って
すぐ振るやつよね。
そう分離するっていうね。そので結晶みたいなのとかあるじゃないですか、が本来は薄い黄色をしているのが本来の色なんですけど、びっくりするぐらいミルク色だったそうです。つまり何が言いたいかっていうと、血の色が、まあ牛乳色になったっていうことが言えるわけなんですよ。
すごいねそれ。
ちょっと怖くないですかこの中毒性というかもあるんですけども、
うん
ちゃんと調べた結果牛乳がもう出てきちゃったと。力、
うんうん、
こんなことあるのっていうことなんですけど。
すごいね。
なんで白くなったかっていうところなんですよ、
うん、
これ何かっていうと脂肪なんですよね、
うんうん、
牛乳って意外とね意識してない人は分かんないかもしれないけど脂肪の量結構あるんですよね、
う
ん、で摂取した脂肪の量が多すぎて、
うん、
もう処理が追いつかなくて血液中にもそれが蓄積しちゃったと。で結晶が白くなるっていうことがまあ、分かったっていう。
それで具合が悪くなっていって、
そう、
うん、
で血中濃度みたいななんかいろいろ測ると、うんうんうん、やっぱ明らかに数値的にもおかしいし、医学的にもまあ非常に稀なレベルの通常の13倍とかのなんか数値が出たそうなんで、で治療なんかもできないわけじゃないですか、
うん、
やったことないからどうしようかってなって。
どうすんだろう。だってその牛乳だけを抜くってことでしょ。力、
そうそう、
無理じゃない。
だから、
うん、
そうなんですよ。
どうすんの。
一応いろいろやって、
うん、
まあ輸液ってなんか液を体内に入れて、
うん、
インスリン療法みたいなのをやっ、
うんうん、
プラス、血小交換療法という。
何それ。
もうだから血小を交換するっていう、
さっき言ってた
その、さっき言ってたその
ミルクを
みたいなものを、うん、ミルクだらけの血小を、
うん、抜いて、
まあ、脂肪か、脂肪だらけの血小を変えるみたいなことをやったそうなんですよ。除去するという、うん、でこれで一応透明な状態に戻って無事回復したけど、
うん、
牛乳がここまで 過剰摂取で健康リスクを伴うってことが、まあ、この方が無茶したおかげで初めて分かったというか、
そうね、
そうなんだっていうね、
悪いんだって思うよね、ちょっと、ね、
ぶっちゃけ やってそうじゃないって思ったんですよ、
うん、
大会とかで、
あそうか、
牛乳一気飲み大会とかさ、
そうね、
結構普通にありそうじゃないですか、
ありそうですね、
日本でもね、あの牛乳は口に含んでっていうね、
うん、
遊びがありますから、
知らない、
え口に含んで笑わせて吐き出すみたいなのあるじゃないですか、
飲んでねえじゃん、
うん、まあ飲んでないけどな、あれは確かに
何すかそれ飲んでないな、確かにじゃないよ、
まあでも、
うん、
ありそうだし、
ありそうよ、
そこの健康被害ってそこまで深刻に考えてなかったんじゃないかなっていうことで、っ
ていうか調べたらあんじゃない、普通に牛乳たくさん飲む、
あかもね、
大会なんてなんか見たことあるけど
ある
バンバン飲んでんの、
まあ、やりそうだよな、すっごいシンプルに、
そうそう、テレビかなんかで見たことある気するけど違うのかなあれ、
だから、
うん、
よ
くないんだ、
僕もね、子供の頃知らずにやってたわけですから、
うんうんうん、
ちょっと考えて適量っていうのがどれくらいまでなのか言うのか分かんないけど、うん、飲みすぎはまあまあ危ないぞという話なんですよ、
容量ね、
うん、
きちっとして飲んだ方がいいんだ、まあ、全部やりすぎってあかんのよね、やっぱり、
まあ、そうそう、
うん、
ただこれはね、もう非常にいろんなあの問題をはらむ話なんですけど、うん、僕はあの健康番組ずっとやってたことがあるんですけど、
そうですね、
あの乳製品、
うん、
特に牛乳に関しての、
うん、
ネガティブな情報っていうのは、うん、テレビではやっぱり一切できなかったですね、
なんであ
の提供が、
あ
大手なので、
そっか、
なんでどこの番組でもネガティブな要素の健康の話でも、ダイエットの企画やった時があったんですよ、
うん、
ダイエット系のなんか、スペシャリストにいろいろ話聞くっていう、
はいはい、
で食べ物飲み物で気をつけるべきものなんですかみたいなの聞いた時に、
うん、
結構出てきたのが牛乳だったんですよ、
あ飲みすぎはちょっと気をつけないよって
、牛乳はもう脂肪分あるから、
うんうん、
ダイエットするならもう飲まない方がいいみたいな、
うん、
結構いろんなそのトレーナーみたいな人とかは言ってたから、普通に情報として出せばいい話じゃないですか、
うん
うん、なんですけど、まあ一切そこだけは綺麗にカットでしたね、
お米も言うよね、
なんですかお米、
なんかお米も最近でこそさ、
うん、
ちょっとあの糖質を抜くとかさ、炭水化物を抜くとかって、うん、あのお米を抜くダイエットってあるじゃない、
はい、あるね、
でも当時ってさ、僕が十何年前の時ってさ、お米に代わる〇〇みたいなのダメだったもん、
なんかなん
だっけ、提供があるから、
あそこもそうなんだ、
そうお米も難しかったっすよ、今なんか普通になってきてるけど当時はダメだったね、
胚芽米とかそういうことじゃなくて、
うん、
その米自体を
そう抜く
っていうのが他のものにするとかは良くないってことなんだ、
とかそのお米を抜くダイエットっていうのがいいかもしれないっていうのはあんまり言ってほしくないって言われましたよ、なんか料理番組だったかな、料理じゃないわ、グルメを紹介する番組で、
うん
うん、言われたね、
いやだからそう考えるとやっぱり限界あるな、テレビの健康番組っていうのは言えないことだらけになっちゃうからね、
できるできないってのあるでしょうね、
うん
うん、
でもまあこういう情報がねもう今は普通に探したら出てくるからね、うん、まあまあ大丈夫だと思うんですけども、ちょっと怖いなという話ですけれども、さらにですね、
うん、
ちょっとこれ面白いなと思う話なんですけども、最近イケメン増えてきてると思いません、近年、最近っていう言い方微妙だけど、
それその
近年
街にってこと、
街にとか世の中に、
あでもそれはそう思うよ、
絶対数が
そう思う、
思います、
うん、むちゃくちゃ思う、
僕もずっと思ってんですよ、
すっげえ綺麗な男の子いるよね、
うん、
街にな
んでだろうって思ってたんですよ、
うん、
だって別にそんなにさ、
うん、
イケメンが増える理由がないじゃん、
うん、
わかる、ま、その
海外の
急に増えるわけないじゃん、骨格も変わんないわけだし、
入ったのかなとかって簡単に思ってたけど、
でよく言われてんのがさ、うん、あれあるじゃないですか、あの、食事、
ああ食事ね、
食事によってちょっと身長が高くなったりとか、うん、なんか骨格が変わったりとかって言われてたりするんですけど、うん、
それはあると思います、
絶対違うなと思ってるんですよ、
お
だって そんなすぐ反映されるものそれって、って思って、まあ、
ちょっとずつだよね、うん、生き物っていうのはね。
そう、ここ近年じゃない、だって急激じゃない、
すんごい綺麗な子増えた、
韓流っぽい子だらけじゃない、なんかしないけど、
味のある役者減ったよね。
そうそうそう、
イケメン役者ばっかりじゃない。
そうなの、
うん、
それもある、確かに均一化されてきてる気はするね、う
ん、
その
みんな男前な感じ
です。男前のレベルが高くなったけど、
そう
そう、ず抜けた男前はあんまいないっていうね。
みんな男前、
そうそう、
うん、
うっすら男前が多くて、
そうですね
っていう感じ。これやっぱじゃあ感じてる人他もいると思うんですよ。
いや、いると思うよ、
俺らが思ってるってことは、うん、これがもしかしたらこれが理由なんじゃないかっていうのがあるんですよ。 ですね、これが2023年のアメリカのミシガン大学の研究なんですけども、うん、人間において生殖能力を強化する遺伝子を持つ人々が寿命が短縮する傾向にあることが示された、
うん、
みたいな話があるんですよ、はい、これ何の話かっていうと、すっごい極端に言うと、
うん、
ものすごい長生きする、
うん、
ブサイク、
うん、
もう80、90いくブサイクと、うん、50歳までしか生きられないイケメン、
うん、はい、
どっちの方が、遺伝子として、
うん、
その子孫を残せるのかって話なんですよ、
うん、はい、
どっちか分かります？
いや、それは男前の方でしょ。
そうですよね、
うん、
100歳超えようが、
うん、
200歳超えようが、男として魅力がないと思われたら、
うん、
遺伝子残せないわけですよ。
そうですよ、
長く生きようが、
まあ、あと50歳だったらね、
うん、
もう遊び尽くしてるだろうし、男の方も
そう、
うん、
でそれを考えたらやっぱり50歳イケメンじゃないですか、
うん、
じゃあそれをさらに絞っていって、50までしか生きられないイケメンと、
うん、
25までしか生きられない超イケメンだったら、
うん、
どっちかってなるんですよ。
極端だな。でも25歳でしょ、
うん、
まだ子供じゃない。
まあまあ、じゃあ30でいいよ別に。
じゃあ30だったら超イケメンじゃない、
うん
うん、
一応理論的にはそういう感じなんですよ、うん、要は魅力がある、生殖能力が高い女性というかね、そのメスが、引きつけられる方がやっぱり子孫を残す可能性は高いわけですよ。
それは綺麗な方がいいですよ。
だから寿命が短ろうが、そっちの方が、子孫は繁栄していくっていう、
うん、
つまりどうなっていくかっていうと、短いスパンでイケメンとかが、生殖して子孫を残し続けていくと、
うん、
さらなるイケメンのやつがまた今度は子孫を残していくっていう仕組みになるわけですよ、
はい、うん、
長寿だからといってブサイクは子孫が残しづらい、
はいはい、
普通に考えたらじゃあイケメンの方が増えていくっていう感じになるわけじゃないですか、
うん、そうね。
で、それがその生殖能力と寿命のトレードオフみたいな感じで言うんですけども、うんうん、それっていうのがもう人間にも起こっているんじゃないかと。これなんかまあ UK バイオバンクっていうところのデータでいろいろ分析してた結果、まあちょっと寿命とかに差が出ているんじゃないかと、
うん、
まあ要はブサイクの長生きはいるけど今後減っていくわけじゃないですか、それ、
うんうん、
残って子孫が残せないっていう。
そうですね、
これもうイケメンだらけになるの必然なんじゃないってことなんですよ。
あ、まあ確かにね。
だから今後さらにそれが如実になっていくんじゃないかなっていう、
なんか今のこのご時世だからって感じするね、
うん、
昔だったらさ、その正直な話、
うん、
男女で言うと男の方が力強かったじゃない、
うん、
圧倒的に、
うん、
だけれども今ってもう全然女性でもすっごい強いし、女性が選ぶ時代じゃん、
うん、選べることが多いよね。だからこ
そその女性が選ぶ時代だからこそ、
そう
ブサイクは淘汰され、
そう
イケメンが残ってくるっていうのは、まあおっしゃる意味はこの時代も込みで分かりますね、
うん、だってそうだよね、昔はさ、
うん、
ブサイクがどうとか選べないもんね、 あのなるべくちゃんとした家柄の人を選ぶとか、なんならもう選ぶっていう過程がなかったもんね、
うん、
そのお見合いとかだったっていう、うん、
そうそう。
ってことはやっぱりその見た目っていうファクターがものすごい重要度が上がってきてんじゃないかっていう考え方もできるってことなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、そう思う俺も。
これでもイケメンだらけになるとするよ、
うん、
仮に、
うん、
絶対逆転現象起きるよね。
どういうこと？
その希少なブサイクの方に価値が移るタイミングがあるんじゃないかなって。
どういうアダルト漫画読んどんねんあるけど多分そうやつい
やそうでしょ、
うん、
飽きるでしょ。
すごいイケメンじゃない、すごいイケメンじゃないって顔隠れてて、うん、ドーンってめちゃめちゃブサイクでなんで俺がモテる時代が来るんだってやつ。いいんだよもうアダルト漫画、
パラレルワールド系のやつ、
ね、どうでもいいわ。
でもそれは俺あって叱るべきだと思うんだけど。
なんであった叱るべきなんだよ。
だってもう飽きるでしょ、全同じようなイケメンになってきたら。
あのね、飽きないよ。
飽きないの？
いや僕はもうイケメン好きですけど、
うん、
飽きないね。
俺結構よく聞きますよ、あのね韓流の、うん、なんだっけな、なんとかっていうグループがいるんですよ。
教えてよ。BTS？
違う違う、 Why do I do みたいな曲出してる人たち。
え？
なんだっけ、 BTS みたいな感じでも。
ストレイキッズ？
あ、ストレイキッズ、
うんうん、
の、 あのファンの傾向を聞いたことがあるって、
うん、おーいいじゃん。
大抵よ、
うん、
大抵の入り口はフィリップっていう、うん、超イケメンがいるんですよ。
フィリップスみたいなやつ、ね、
フィリップだかフィリップスだか、
真ん中分けの金髪よな、
そう
目鋭い
で、確かに異常にかっこいいんですよ、うん、
かっこいいね、あの
漫画の人みたいな、
すんげえわかるわ、
うん、
超イケメン。
俺が見てもひ、
うん、
いき目なしに、うん、多分この人が一番人気だろうなって思った最初に見た瞬間、ね、うん、なんですけどみんなフィリップ君で入るんだけど、
うん、
そっからやっぱりそのファンって割れてくんですって。
ああそうなんだ。
でフィリップの人気ってだから、うん、ナンバーワンじゃない感じらしいんですよね、そこまで。
そうなんだ、俺、うん、あの子しか知らないけど正直。
でもそうなんだって、うん、やっぱり入り口はもうみんなそこなんだ。
そうよね、
っていうのを
入り口なんだ俺
聞いたら、
うん、
あやっぱりそうなるんだって思ったんですよ。
うーん、
で僕的にはあんまりこの人別にこの中じゃって思うような人がすげえ人気があるとかっていう話だったから、うん
うん、そうなんだ、
あやっぱりこのレベルのイケメンでもなんかこう離れるというか、
はいはい、
飽きられるところがあるんだって思って。
あのあれよ、20いるじゃない、日本人だけで構成された韓国のアイドル ね、
はいはい、
うん、JY パークの、
はい、
その20のさ、ちょっと古いんだけれども、うん、ある曲でさそのストレイキッズのフィリップス、フィリップ、う
ん、フィリップ
君、
わかんないちょっと名前
と、コラボしてる回があるのよ、
うん、
俺マジで20に嫉妬したもんフィリップと会えてるやんって。
そっちの方がすげえ、
しかもその時のビジュアルすごいのよ、髪青くって真ん中分けで、こんな男前世の中におるんやと思ったぐらい、
うん、
嫉妬したもんない
やわかる、
20
その
オーディションに出て、
うん、
俺ももうキューブもらったらよかったって思ったぐらい。
いやだから極論言ったらよ、
うん、
世の中全員フィリップみたいになる可能性もあるわけじゃん、このスピード感で言ったら
最高やん
みんな寿命短いからすぐサイクルが変わるよ、
はいはいはいはい、
って考えてさ、どんどんどんどんイケメン度が上がってったら、
うん、
すごいことになっていくじゃん。
いいじゃんフィリップ。
でもそこで、
うん、
そうでもないなんか、うん、なんだろうな、両津勘吉みたいな人が出てきた時に
ちょっと男臭いね、
逆にありだなってなるっていうのはちょっと俺は見える世界ですね。
いや俺フィリップなりたいなそういう世界が来たとしても
あそうすか、
関係なくなりたいですね、うん、
まあまあなりたいはねまだ別ですけど、
声が低いんだよな、
そう
またいいんだよ、
そこがねギャップがあっていいらしいですけども、そう
あの子いいですよね、うん、まあやっぱり顔がどんだけ男前になろうと、
うん、
中身っすよね一番大事なの
は。いやいやだからそこはまあ
すべからく同じになっちゃうと顔面がね、
そうそう、
うん、なんか違う顔を探すというよりは中身が今度は重要視されて、
難しいけどな、
うん、
そのより難易度上がるだろうからな、
まあね、
うん、っていうことでですね、女性としてだからいいかもね、
まあイケメン
増えるんだろうね、
うん、
まあ、得っちゃ得じゃんっていう。
逆でさ、俺女性もめちゃくちゃ美人増えたと思うよ、う
ん、ああそうっすか。女性の方はだから生殖的にはあんまり関係なさそうな気しちゃうけどね。
うん、すごい綺麗な子増えたなと思います。モデルのみたいな、まあそれは多分年取って見分けがつかなくなってると思う、ね、
そこなんだ。
女の子
あとまああれもあるからね、
化粧、
あの化粧 の、 あの技術向上とか、
あまあね、頑張りがあるからね彼女らの。
小中学生でもしてたりするからね。
するよ、
あの YouTube 見てさ。
うん、そうね、
あれはでもすごいなと思うね。
ランドセル背負ってんのちょっと違和感あるぐらい背高い子とかいるもんね。
いるいる、
もう男の子でも女の子でもね、
うん
うん、
まあということなんで、ちょっと牛乳飲みすぎは注意しましょうっていうね、
お話
でしたけども、
はい、
はい、マジで飲みすぎ危ないぞということで、はい、気をつけてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。